ヘブル人への手紙4。ですから、神の安息に入るという約束がなお残されている以上、あなた方のうちにその約束に届かなかったと思われる者が一人もないよう恐れしのごうではありませんか？私たちにも彼らと同じように福音が告げ知らせられました。しかし彼らが聞いた言葉は役に立ちませんでした。聞いた人々のうちでその言葉が信仰と結びつかなかったからです。信じた私たちはその安息に入るのです。神が、私は怒りのうちに誓った。彼らは決して私の安息に入ることはないと言われた通りです。もっとも、神の行は世界の基礎が据えられた時からすでに完成していました。7日目について、ある箇所でこう言われています。神は7日目にすべての行を終えて休まれた。そして、この箇所では再び、彼らは決して私の安息に入ることはないと言われています。ですから、そこに入るべき人々がなお残っており、以前に福音を告げ知らされた人々は不従順のために入れなかったのです。そこで、神は長い時を経た後、ダビデを通して再び今日という日を定め、先に引用した通り、こう語られました。今日、あなた方がその声を聞くなら、心を固くなにしてはならない。もしヨシュアが彼らに安息を与えていたなら、神はその後に別の日について語られることはなかったでしょう。したがって、神の民には安息日の休みがなお残されています。神の安息に入った者は、神がご自分の行を終えて休まれたように、自分の行を終えて休んでいるからです。ですから、その安息に入るために力を尽くそうではありませんか？誰も同じ不従順に陥って倒れることのないためです。神の言葉は生きていて力があり、どんな両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り分けるまでに差し通し、心の思いと意図を見分けます。神の目から隠れている被造物は一つもありません。すべてのものが私たちが申し明かりをしなければならない方の目の前に裸であらわにされています。ですから、もろもろの天を通って行かれた偉大な大祭司、神の御子イエスがおられるのですから、私たちの信仰告白を固く保とうではありませんか？私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できる方ではありません。罪は犯されませんでしたが、あらゆる点で私たちと同じように試みを受けられた方です。ですから、憐れみを受け、必要な時に助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの王座に近づこうではありませんか？